お祈りいたします。天のお父様、感謝いたします。今日もこのようにして良き日、主が聖日を備えてくださり、このようにして敬愛する生徒方、先生方と共に主の宮に集って礼拝を捧げることができますことを心から感謝いたします。主よ、今この場に聖霊様の恵みが満ち溢れてくださっていることを信じ、心から感謝いたします。今日このところで執り行われる礼の営み一つ一つに主あなたが深く深く関わってくださり、一つ一つの事柄を主が豊かに祝福し恵んでくださいますように切にお願いいたします。主よ、今から弱き者が御言葉を取り継ぎます。この弱きしもべの上に上よりの恵みの力を豊かに降り注ぎ、今朝本当に語らなければならないことを大胆に力強く分かりやすく語ることができるようにどうか導いてください。主よ、このしもべではありません。このしもべを通して今朝イエス様が先頭に立って御言葉を語ってくださり、その主よ、あなたの語られる生ける神の御言葉によって私たちの魂を打ち貫き、イエス様の御心を深く覚える時となりますように切にお願いいたします。これからの時をすべて主の御手にお委ねいたします。今日の礼拝を通して素晴らしい主の栄光が表されることを期待しながら、イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。今日もこのようにして共に聖書の御言葉を分かち合うことができ感謝いたします。この時間、宣教の霊に突き動かされて土台して御言葉を語らせていただきます。私の方が間違っておりまして、こちらの方にヨハネ伝の19章と打ち込んでしまいました。大変失礼いたしました。今日はヨハネ伝の20章から共に御言葉の恵みを分かち合っていきたいと思います。この教会では先週水曜日から40日の連続祈り会が始まっています。何のために祈っているのでしょうか。野口かな宣教師の本当に完全な癒しを求めて、また愛する兄弟姉妹方の本当に癒しを求めて祈ります。また10月、来月の10月の30日金曜日から11月31日から11月2日にかけて行われる、秋の特別聖書講演会の勝利のために40日間祈っていきます。で、宣教の門が開かれますように、またこの特別聖書講演会を通してイエス様を救い主と信じる人々が多く起こされていきますように祈っていきます。また講師であるマイク横川先生が大胆に、マイク横田先生が大胆に臆することなく力強く聖書の御言葉を語ることができるように祈っていきます。そして私たち一人一人がイエス様の霊である聖霊の恵みに預かりまして、この40日の期間大胆にイエス様のことを述べ伝えていくことができるように共に祈っていきたいと思います。我らの救い主であるイエス様は、福音書を読んでみますと、まちまち村々を巡り歩かれたというふうに書かれています。光なるイエス様は闇に向かって行かれたのです。打ちひしがれている人のところに行って人々の痛み悲しみを担ってくださいました。そしてそのような打ちひしがれている人々を慰め励ましてくださいました。そして病があるならば病を癒してくださいました。それは何としても目の前にいる一人の人を救いたいという腹渡のちぎれるような愛の思いからそのようになさったのです。最後、十字架の苦難がイエス様の目の前に迫る中、十字架を取るために切なる祈りを捧げておられました。そのようなイエス様はきっと激しい霊的緊張にあられたと思います。そして人のことに構っている余裕はなかったものと思われます。しかし最後、エルサレムに登られる道すがら、エリコという町に立ち寄られたとき、そこでザーカイを見つけました。このときイエス様はこのザーカイを何とかして救わなければならないというそのような思いに駆られました。そしてイエス様がザーカイに関わってくださり、ザーカイを神の子へと奪還してくださいました。それだけではありません。エリコの町においてバルタマイの叫びに耳を傾けてくださいました。ダビデの子よ、私を憐れんでください。この声にイエス様は断腸の思いに駆られまして、イエス様が目を開くようにしてくださいました。 その後エルサレムに到着され、やがて捕らえられ、めちゃくちゃな裁判を受けてローマ総督ピラトによって死刑を言い渡され、十字架にかけられました。イエス様は十字架の上で罵る者たちのために、父よ彼らを許してくださいと、とにかく苦しみの極みの中で血を吐くようにして祈ってくださいました。イエス様の隣で十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエス様に向かって、あなたが天の国に行かれた時はこの俺のことを思い出してくれと、そのように願いました。イエス様の本当に祈り、敵のために取り出し祈られるその姿に霊的感動を覚え、そして霊の目が開かれまして、十字架につけられて血を流しておられるこのお方こそが誠の神であるということが、この犯罪人は分かったのです。そしてその犯罪人の俺のことを思い出してくれというその叫びに対して、イエス様は今日あなたは私と一緒にパラダイスにいますと、そのように宣言してくださいました。救いを与えてくださったのです。イエス様のご生涯、これは愛をもって許し尽くす、そのような生涯でした。また断腸の愛をもって人々を慰め、励まし、徹底的に一人の人に仕えてくださる、そのような生涯でした。また隣人の足を洗う、そのような尊い生涯を送られました。そして一人の人を救おうと必死に闇に下られた宣教者イエス様としてのご生涯でした。そのような尊い姿がマタイ・マルコ・ルカ・ヨハネ4つの福音書に記されています。このようなイエス様の燃えるような愛の身思い、十字架にかかってまでこの私を、そして皆様お一人お一人を救おうとされたそのイエス様のご愛、一人で千人を追いかけるほどのその救霊の思いを、私たちは聖霊を通していただいていきたいです。イエス様のためにもう一人を、イエス様のためにもう一人を、このイエス様の熱情を聖霊を通していただき、私たち一人一人がイエス様の証人となっていきたいと切に願います。このことを主なる神様イエス様が私たち一人一人に望んでおられます。この前の水曜日、末森桜子先生が野口かな宣教師の癒しを求めたのその特別祈祷会に来てくださり、御言葉を取り継いでくださいました。先生はリウマチの完全な解放を受け取られまして、その証が日本の宣教の場面において、また海外の宣教の場面において尊く用いられています。末森先生は癒しの恵みに預かる前、激しい痛みの中でもう心が折れそうになることが何度もあったそうです。しかしそれでも体の痛みを押して自ら先頭に立って駅前に行って、特典のチラシ配布をされたというのです。歩くことができない中で、なんと車椅子に乗ったままで末森先生は駅に行かれまして、それで駅に乗っ電車に乗って行く一人一人の人にチラシを配られたそうです。教会員の方が、先生教会におられた方がいいのではないですか、先生無理しないでくださいと言うと、末森先生は1枚でも2枚でもチラシを受け取ってくださる方がおられるならば行きたいと、そのように言われて一緒に伝道に行かれたそうです。その尊い証を聞いて、私も本当にその宣教スピリットを聖霊を通していただきたいなと本当に切に願いました。無教会の内村勘三先生が言われました。聖霊を受けることは信仰生活の最も必要なことです。今日の箇所で復活のイエス様は言われました。神が私を使わしたように、私もあなた方を使わします。しかしそれでイエス様の言葉は終わっていません。息を吹きかけて聖霊を受けなさいと、そのように言われました。今この瞬間、私たち一人一人に対しても同じ御言葉を持ってイエス様は迫ってくださいます。聖霊を受けなさい。イエス様はご自身を裏切って逃げた弟子たちにそのように語られたわけです。イエス様の目から見ると足りない部分がいっぱいあった弟子たちでした。しかしその弟子たちに対してあなた方を使わしますと、そのように言ってくださったわけです。イエス様の筆頭弟子はペテロです。そのペテロはイエス様の十字架の場面で3度イエス様のことを否みました。足を洗ってくださったイエス様を裏切ったのです。師匠であり主であられるイエス様を裏切って逃げたんです。ペテロはそのような不甲斐ない自分を見て徹底的に泣きました。 しかし主イエス様はその涙を見逃してはおられませんでした。イエス様は捕らえられ侮辱されながらも、その苦しみのただ中で裏切るペテロを燃えるような愛と許しの瞳を持って見つめ、ペテロの信仰がなくならないように祈ってくださったのです。復活されたイエス様はきっとペテロに対しても、あのような十字架の場面におけるあのような燃えるような瞳を持って、魂を貫き通す愛の瞳を持って再び迫り、聖霊を受けようと、そのように語りかけられたに違いありません。私たちは聖書の御言葉を通してイエス様の御思いを深く深く覚えて、そして祈りまして、私たちも聖霊の恵みを受けて主の証人となっていきたいです。2017年からこの教会では三千運動ということを言うようになりました。まあ、伝道集会をするにあたって、全員で3つのことを実践しましょうと語られるようになりました。1、全員祈祷です。今回行われる特典のために全員が心を合わせてお祈りしましょう。朝起きたとき、ご飯を食べるとき、寝るとき、いつのタイミングにおいても特典の祝福を覚えて祈っていきましょう。そして教会に集って祈っていきましょう。主の霊が臨在される神殿に行って心を合わせて祈りましょう。聖霊は団体の上に下るのですから、といつもそのように語られます。2番目、全員で何をするか。全員この特典に参加しましょう。もちろんノンクリスチャンの方が救いに導かれるために来月特別伝道集会が開かれます。しかしこの集会はですね、先に救われた者が恵みを受けるための集会です。祈って、伝道して、準備して、イエス様のために汗を流して、そして新しい方が来られるのを愛を持って待っていく、新しい方が来られたら愛を持ってお迎えする、このことによってイエス様の祝福を私たちが受け取っていくのです。そしてそのことによって私たちの信仰が強められていくのです。そしてマイク先生を通して語られるメッセージを共に聞きながら、他でもないこの私が恵みに預かっていくのです。救いのメッセージを聞いて、私たちが初めの愛に立ち返っていくのです。そして救われた時の喜びに満たされていくのです。来月開かれる特別伝道集会、これはクリスチャンのためにイエス様が備えてくださった大事な集会です。3番目、全員で何をするか。全員で伝道しましょうということがいつも言われます。特典に行きませんかと、愛する者を誘って連れてくる、私たちが本当にフィリポ・アンデレとなって愛する者を連れてきましょうといつも語られます。まあ、今回の特典においても、このことを少しでも実践して、何とかして主イエス様の救いの御業を配させていただきたいと切に願います。私たちは分かっています。伝道しなければいけないんだと、イエス様のことを伝えたいという思いはあるんです。しかし私たちはいろんなことを考えます。いや、イエス様のことを紹介してなんか拒否されたら嫌だなとか、怒られたらどうしようかな、ちょっと宗教の話はやめてくださいとか、いろいろ頭の中でシミュレーションをして、やっぱり今回は難しいからちょっとやめておこうかなと、そういうふうになってしまいがちです。私たちは伝道したいと思っています。しかし私たちの肉の思いがやっぱり恐れに取りつかれてしまうわけです。イエス様を裏切った弟子たちを誰が笑うことができるでしょうか。この中で誰も笑うことはできないはずです。しかし聖書を読んでいますと、主イエス様は弱さの極みにあった弟子たちを主イエス様の御用のために用いてくださったということが記されています。聖霊を受けなさいとイエス様が言われ、実際に主の霊、聖霊が注がれたとき、あのエルサレムにおいて他ならぬあの弱虫ペテロが立ち上がって力強くイエス様のことを証しし始めました。エルサレムにおいて証しをしたのです。エルサレム、そこは弟子たちが決定的に敗北を喫した場所です。三度イエス様を知らないと呪って誓った場所です。弟子たちは聖霊を受ける前は本当に恐れに取りつかれていました。しかし聖霊の恵みに預かったとき、ペテロは大胆にイエス様の十字架と復活を語るようになりました。そのペテロの語る言葉にイエス様が伴ってくださいました。ペテロは使徒言行録2章において、本当にイエス様の十字架復活を語ったと書かれているんですけれども、使徒言行録2章を後からお読みください。この時きっとペテロ自身もですね、十字架のイエス様が指し示されていたのではないかなと、そのように考えます。 そして本当に自分でイエス様の十字架を語りながら自分自身の罪がきっと差し示されていたのではないか、主を裏切ったこの私を許してくださいと祈りつつ、深い悔い改めを持ちながら、なおもこのような私をも生かしてくださる、用いてくださる主イエス様に感謝と賛美を捧げながら、この時使徒言行録2章において必死に語っていたと私は信じたいです。このペテロの語る御言葉、無学のただ者が語るその御言葉でありましたけれども、きっと神学的には精査されていない御言葉であったとは思いますけれども、しかしペテロが聖霊に満たされて十字架につけられているイエス様を語ったとき、天上天下イエス様のお名前以外に救いはありませんと、そのように確信を持って語ったとき、これを聞いた多くの者たちが、まあ、言語では心を差し貫かれてとなります、心をえぐられてとなります。そしていても立ってもいられなくなって必死に救いを求めたと書かれています。そしてペテロの説教を通して3000名の者がイエス様に立ち返るようになりました。この事実が今回来月行われる特典において起こっていくということを本当に期待しながら、必ずこの事実をイエス様は起こしてくださると宣言しながら、この40日間祈り伝道していきたいのです。まあ、ペテロは御言葉を語りました。聖霊に満たされて語りました。しかし実際ペテロは語ったのではなく語らせられたのではないでしょうか。ペテロのうちにおられたイエス様の霊、すなわち聖霊なるお方が本当に先頭に立って語ってくださったのではないでしょうか。ペテロは説教しました。しかしその説教は聖霊様の取りなしを受けて生ける神の御言葉として人々の魂を打ち貫いていくようになりました。罪ある人間が神の言葉を語ることができるのか、これは牧師がいつも突きつけられている課題です。しかし聖霊様が助けてくださるならば、罪ある人間が語るその聖書の御言葉も神の言葉へと変わっていく、このような奇跡が起こっていきます。このような奇跡が今回来月行われる特別伝道集会において起こっていくことを本当に期待するものです。そして牧師だけが聖書の御言葉を語るのではなく、ここにおられる皆様お一人お一人が聖霊による恵みを与えられて、大胆にイエス様を証ししていただきたいと切に願います。先日大長姉妹が本教会の会員である御俗寺よし子姉妹を訪問してくださり、主にある交わりとともに熱い祈りを捧げてくださいました。感謝いたします。現在体調を崩して入院生活を送っておられまして、なかなか教会に来ることがかなわない状況でありますけれども、溝口よし子姉妹は2018年にこの教会で洗礼を受けてクリスチャンになられました。その時信仰を告白されましたけれども、教会に導いてくださったのが前におられるただ実る兄弟であったと証しをしておられます。信仰告白の中でこのように言っておられます。私は長崎県佐世保で育ち、高校時代にはカトリック教会のミサに顔を出したり、五島の教会巡りなどもしました。そして68歳以降健康を損ね、次々と病に侵され、希望のない日々を過ごしていました。しかしそれで終わらなかった。しかし本教会員である多田様に、神様に通じる道に導かれ、数々の賛美の言葉に触れました。そのように言われて、イエス様が私の罪のために十字架にかかって死んでくださり、3日目によみがえり、今も聖霊として私と共にいてくださることを信じますと、バプテスマの恵みを受ける幸せを感謝しますと、そのように告白をしておられます。まあ、当時同じマンションのお隣さんでご近所付き合いのあった多田兄弟が病にで苦しんでいる溝口姉妹を見て、教会に来ませんか、聖書の話を聞きませんか、一緒に賛美をしませんかと、そのように伝道してくださり、そして多田兄弟が毎週溝口よし子姉妹を車で送迎をしてくださったのです。クリスチャンになられた後も溝口姉妹の信仰が守られるようにと、多田兄弟がご自宅を開放してくださり、家庭集会を毎月開いてくださいました。多田兄弟の中に生きて働いておられるイエス様、聖霊様の熱心が一人の人を救いへと導いていったわけです。本当に主の皆を称えます。 あと一つ話をさせていただいて今日の証を終わりたいと思います。以前も話をしましたけれども、私は29年前福岡にあります特別養護老人ホーム花田ホームで働いておりました。2年間の短い期間だったんですけれども、本当にいろいろなことを学ばせていただきました。認知症を患いながら、いろいろなことをやっぱり忘れてしまって、日常生活を一人で営むことがどうしても難しくなりまして、いろんな方のサポートを受けながら必死に生きようとしておられる後期高齢者の方々の姿を見させていただきました。また年ごとに体の機能が弱まっていく中にあっても、快活に生きておられる方々を見させていただきました。また自分自身の感情をどうしてもコントロールすることが難しくて、入居者間の些細ななんか問題からどうしても感情を爆発させてしまう、そのような方もいらっしゃいまして、いろいろな人間模様を老人ホームで見させていただきました。その施設はクリスチャンの、牧師先生が建てた、ホームでありまして、それ月に2回キリスト教の集会が行われていました。で第一花田ホームでは、ハレリアクラブと題して行われて、私の勤めていた第二花田ホームではホザナクラブと題して集会が行われていました。その当時は藤野健一郎先生、健一郎先生という牧師先生、以前特典にも来られたんですけれども、その先生が来てくださって集会を導いてくださいました。で藤野先生はもう声がなんかとても綺麗で、賛美を捧げるとその歌声が館内に響き渡るわけです。毎回30人近くの方が来られて、そのご老人方の前で藤野先生が大胆に笑顔で聖書の御言葉を語られます。大体50分ぐらいで終わります。そして年に何回か特別講師が来て聖書の御言葉を語ります。その時はちゃんとクリスチャンの職員が司会者として立って賛美を導きまして、聖書を読んで、それで講師の紹介を理事長浜中先生がして、それで講師の先生が立って御言葉を語るということで、私も司会者として立って導いたことあるんですけれども、私が覚えているところではもうすでに天に召されました韓国の新献金先生が来られて御言葉を語ったのを覚えています。真っ白なスーツに真っ白なズボン、そして真っ赤なネクタイをして登場されました。そして愛に満ち溢れた笑顔で、もう聖書の御言葉を分かりやすく語っておられたのを覚えています。またある時にはもう先に天に召された滝本明先生が来られて、目を輝かせて本当にニコニコしながら、僕はねクリスチャンになってこれまでイエス様のために生きてきました、イエス様以外に救い主はありません、イエス様と一緒に人生を歩む、これ以上に素晴らしいことはありません、皆さんもイエス様のことを今日信じてくださいと、時折イエス様の十字架の場面を身振り手振り交えながら力強く御言葉を語ったのを覚えています。そんなこんなで私がホームで働き始めて1年経った頃、当時施設長であった坂本邦夫先生、この教会にも以前特典で来られたことあるんですけれども、オリオ教会で20年以上牧師をされた方で、私が働かせていただいた当時は第二花畑ホームで施設長をしておられました。その坂本邦夫先生からお呼び出しがかかりまして、先生何でしょうかって言ったら、坂本先生が、今度ね君のお父さんをホザナクラブに呼ぶことになったからと、そうなんですかって言うと、それでね今からこの場で電話して了解を取ってくれというわけです。自分が電話するんですかって言ったら、いやまあまあ君のお父さんだから君がした方がお父さんも断らんだろうと、そういうふうに言われまして、でみんなが職員が見ているまで、電話して、了解を取ったわけです。そして1ヶ月後だったと思うんですけれども、その日がやってきたわけです。それで職員はみんなですね、武田君のお父さんが来るということで、興味津々であります。それで武田博先生がですよ、ホザナクラブに来られました。みんなの第一声は何でしょうか。あら、お父さんって外国人だったのね、そういうふうに言われました。いや、生粋のジャパニーズですと、そのように答えて、それでその日はもう50人ぐらい多分集まってました。第一、第二合わせてですね。それで武田先生の話が始まりました。みんなもう真剣に聖書の話を聞いているではありませんか。確か詩編23編からの御言葉だったと思います。死の影の谷を歩むとも私は災いを恐れません、あなたが私と共におられるからですと、そのように語られて、イエス様を信じるとき、イエス様が一緒に歩んでくださいますよと言って、 もう確か亡くなられたですね、あの井上千恵子姉妹の証、あの死のトンネルをくぐるとき怖くて助けてと叫んだあの証をされました。それでメッセージが終わりまして、祈りを下げて武田先生講談を降りるかなと思ったら、その後続きがありまして、なんと救いの招きをされたんです。今日の詩編23編のお話を聞いて、イエス様を救い主と信じて心に受け入れたい方は手を挙げませんかと、そのように問われたわけです。その場で見ていた私はと思いました。で、私の記憶では2年間の働いた記憶では、ホザナクラブで救いの決心を促したのは多分武田先生が最初で最後だったと思います。で、私は不安になりました。大丈夫かな、これで誰も手を挙げなかったらどうしようかなと思いました。もうみんなやっぱもうこっちこっちのもう仏教徒ですから、まあ、話は聞いてもなかなか決心まではとどうだろうかと、まあ、名ばかりクリスチャンの私はそのようになんかちょっと怖くなんかちょっと不安になりました。それで武田先生がその場におられる50名ぐらいの方に問われたんです。イエス様を受け入れる方は手を挙げてくださいと。すると、なんとなんとその時全員ではありませんでしたけれども、20名以上の人がですね、スッと手を挙げられるではありませんか。その光景は本当に強烈でした。今でも覚えています。人生の晩年を迎え、体の弱さを覚えながら、漠然と死に対する不安を抱きながら生活し続けていかなければならない。もし本当に救い主という方がおられるならば、一緒にいてほしい、この私と一緒にいてほしい。認知症を患ってさまざまな大切な記憶が徐々に徐々に自分から失われていく、そのような不安の中で、その詩編23編のメッセージはその場にいた多くの人たちの魂をえぐったのです。聞いていた人々はここに救いがあると何か魂で受け止める部分があった、何か直感的なものを感じたのでありましょう。そしてすがりたいと、それに思われたに違いありません。それで武田先生が祈りを導きました。そして集っておられる方々もみんなで言ったんです。武田先生の導きに従って、イエス様、今私の心に来てください、受け入れます、今日からイエス様が一緒に歩んでください、イエス様の名前で祈りますとみんなで言って、そして最後アーメンとみんなで唱和してメッセージが終わりました。そしてその後賛美を導いて黙祷して、武田先生ありがとうございました、パチパチと拍手してホザナクラブが終わりました。まあ、認知症という病気のために聞いたことを30分後にはもう完全に忘れてしまっているということはよくあります。しかしその時語られた、武田先生を通して語られた聖書の御言葉、これは単なる聖書の言葉ではありませんでした。武田先生を通して聖霊様が生ける神の御言葉を語られたその時、その御言葉を真正面から受け入れてアーメンと告白した、これは紛れもない事実です。あの時イエス様が確実にその手を挙げた方々の魂に来てくださったと私は信じています。あれから29年の時は経ました。あの場におられた方はもう全員天に召されたに違いありません。しかし主イエス様はその告白を受け入れてくださって、その手を挙げた方のイエス様を受け入れます、私と一緒に歩んでください、アーメンと告白されたその魂を導いてくださったと私は信じたいのです。まあ、実はこの話にはちょっとオチがありまして、あの時武田先生のお話を一番聞いておられた小柄な女性がおられました。まあ、もう名前言っていいと思うんですけれども、あの玉村さんという方で、私そういうところなんか記憶力よくてよく覚えてるんですけれども、でその方はあの90歳を超えておられ、ちょっと物忘れのある方でしたけれども、体はお元気で杖もつかずにそのタオルを畳んだり、おしぼりを絞ってあの畳んだりと、まあ、いろいろお手伝いをしてくださる方でした。それでその玉村さんと、あとお友達の大月さんという方がおられて、お二人はいつも武田先生の、その時ですね、武田先生の話を一番前で真剣に聞いておられました。それでその方も救いの決心の時間になるとスッと手を挙げられたわけです。集会が終わりました。でそのお二人が泣いておられるわけです。武田先生の話を聞いて、なんかやっぱ聖霊が望んでいたと思うんですけれども、やっぱ感動しておられたわけです。それで、まあ、二人でおいおいおいおい泣いておられましたので、私はその場に行きまして、いや今日の話良かったですねって言ったら、今日の話は良かった、
もうありがたいありがたいと言って、もう武田先生にもう手を振ってこうやってやってやるわけですね。で本当によかったありがたいありがたいと言って、その後なんかブツブツブツブツ何か言ってるんですね。何言ってるのかな、南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏って言っちゃって言っておられてですね、あちゃーと思って、あだから武田先生がなんかジーザスじゃなくてなんかどうも仏様に見えていたような感じで、あちょっと残念と思ったんですけれども、けどですよ、まあまあだけどあの時イエス様という言葉を聞いてですね、信じますと、うん、イエス様の名前でアーメンと言われましたから、まあいいだろうと、ちょっと仏様に見えたかもしれんけれどもイエス様の前でアーメンと言ったから、まあいいいい、この人もこの人の魂もきっとイエス様が憐れんで導いてくださるに違いないと、そのように信じたわけです。まあ、こんなオチもありつつ、実はまだ話が終わりません。すみません、長えなと思われるかもしれません。あと5分で終わります。実は話はこれで終わりませんでした。あの時武田先生の話を聞いていたのは、その場に集っていたご老人だけではありません。実は10人ぐらい職員も聞いてたわけです。その会場に、まあ、いなくても、うん、なんかその入居者の方がそのホールに集まっている時間に、まあ、ベッドのシーツを変えたりとかですね、まあ、掃除をしたりとか、まあ、記録をしたりとか、まあ、いろいろなことをしているわけです。しかしそのような忙しい仕事の最中でも、やっぱ武田先生のメッセージやっぱ聞こえてくるわけですよ。で職員も詩編23編の、うん、メッセージになんかいろいろ思うところがあったようでありまして、いやなんかいいメッセージ、うん、けどやっぱりなんか死ぬのは怖いよねとか、なんかそういうことを言われたりとか、いや今日の話は良かった、感動しましたと、そういうふうに感想を私に言ってくれました。その中でその場におられた一人の女性の職員がですね、その話を聞いて何か心に思うところがあったらしく、ある日私が夜勤で仕事をしておりました時、その職員の方が来られて、いろいろと聖書のことを尋ねられました。それで私も、まあ、答えることのできる範囲で一生懸命答えて、ぜひ姉妹、何々さん、まるまるさん、教会に行ってみてください。それで教会は誰でも行っていいのかなって聞かれたので、当然です、誰でも OK ですと言って教会にお誘いしました。その後実際に教会に来られました。そして、後年バプテスマを受けて救いの恵みに預かられました。私たちの語る言葉というのは時として人を傷つけることがあります。言葉の威力、言葉の怖さ、私も社会人となりまして、まあ、もう30年近くなりますけれども、これまで私が発した言葉でどれだけ人を傷つけてきただろうかと本当に思わざるを得ません。また私自身が人様の言葉によってどれだけ心をえぐられるほど傷つけられてきただろうかと思います。しかしこのような人間の語る言葉もですね、聖霊を通して注がれる十字架の恩父よによって清められていくならば、生ける神の御言葉として人々の魂に届いていき、その生ける神の御言葉がその人を本当に生かしていくようになります。このような奇跡が起こっていく、このことを今日証を通して語らせていただきました。イザヤ書40章にこのように書かれています。良き知らせをシオンに伝える者よ、力を振るって声を上げよ、良い知らせをエルサレムに伝える者よ、声を上げよ、恐れるな、ユダの町々に告げよと、そのように言っているわけです。聖書を読むと3つの大きな解放が起こったと書かれています。1つがエジプトからの解放です。2番目がバビロンからの解放です。そして最後、イエス様による罪と罪の力からの解放です。この福音を伝えるためにあなた方を使わしますとイエス様は言われました。そのためにイエス様の霊である聖霊を受けなさいと、そのように言われたわけです。イザヤ書52章にはいかに美しいことか、山々を行き巡り良い知らせを伝える者の足は、彼は平和を告げ恵みの良い知らせを伝え救いを告げ、あなたの神は王となられたと主よに向かって呼ばわると、素晴らしい御言葉が語られています。主イエス様は来月行われる特典に向かって、皆様お一人お一人が主の証しする人として立ち上がることを本当に期待しておられます。自分の力ではありません。主イエス様は聖霊の力を受けて、聖霊の恵みを受けて立ち上がりなさいと、そのように申しておられます。使徒言行6を読むと、偉大なる福音宣教者パウロの働きが記されています。パウロは豪気な人でした。
しかし弱さをいっぱい持っていました。倒されることがありました。しかし主イエス様がその都度現れて彼を強めてくださり、主の恵みの力によって一回一回立ち上がって、主の恵みの技を証ししていくようになりました。ここに書かれている聖書の御言葉は本当に真実です。御言葉を信じて主に祈り求めていく者に主イエス様は必ず答えてくださいます。今40日の祈り会が始まっております。40日あっという間に過ぎていきます。この期間真剣に聖霊の恵みを求めて祈ってまいりましょう。そしてここにおられる皆様お一人お一人が事実イエス様の霊である聖霊の恵みを本当にもう頭の先から足のつま先まで全身全霊本当に受けられまして、バプテスマされまして、牧師だけではなく皆様お一人お一人が尊い主の証の器となられますように、そして大胆にイエス様のことを証しされていきますようにと切に祈る次第です。今日語られた御言葉が私たちの上に成就することを信じつつ、今日から始まる1週間も主イエス様とご一緒に力強く勝利の確信を持って福音宣教の道を歩んでまいりましょう。一言お祈りいたします。天のお父様、感謝いたします。今日もこのようにして敬愛する生徒方先生方とともにこの礼拝を守ることができありがとうございます。今日も御言葉を持って私たちに迫ってくださりありがとうございます。宣教のチャレンジを与えられました。自分の力では主の招きに応答することはできません。イエス様、私たちの上に恵みの力を注いでください。聖霊の恵みをいっぱい与えてください。そしてイエス様のことを力強く明かしすることができますようにどうか導いてください。この定められた40日の期間、本当に祈り、それで伝道して、本当に特典を迎えることができるように、どうか導いてください。私たちが主の恵みによって、主を証しする器へと作り変えられることを信じます。今日の御言葉が、本当に私たちのうちに成就することを信じて、イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。それでは、応答の賛美を。